ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa, Rizna minasan, kyo, watashi, Iisan ga, Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa, niusu kara hajimari, tsuzuite, samazama na Indonesia no jouhou, soshite, ongaku wo okurimasu. Sore de wa minasan, mazu wa, niusu wo okiki kudasai. Hiki tsuzuki, shuhasu 335kHz ya 4755kHz ya ウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。プレスの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。韓国はアフリカトンコレラの新たな感染者を発見したことについてお伝えします。韓国は土曜日、養豚場でアフリカトンコレラまたは ASF の発生が確認されたことを受け、消毒作業を実施しました。土曜日、ジャカルタのアンタラ通信が伝えたところによると、京畿道キムポ市で発生した事件は、今年これまでに韓国で8件目の事件となりました。この事件は韓国国民が先刻を敬い墓を訪れる儀式を行う9月20日から22日の終席または中息の祝日の3日前に発覚しました。農場を調査していた韓国当局は ASF の蔓延を防ぐために緊急検疫装置を講じました。農業省のキム・ジョンク氏は秋に発生した ASF の流行傾向を考慮すると、流行は今後も続く可能性が高いとの予測を示しました。同市は、休暇中に多くの人が移動すると、ASF がさらに蔓延するリスクが高まる可能性があると警告しました。ASF は人間には感染しませんが、家畜と野生の豚の両方において伝染性が高く致死性があります。それでは次のニュースです。イラクと米国の共同攻撃でイシス戦闘員15人死亡したことについてお伝えします。米中央軍またはセントコムは、米軍とイラク軍による共同作戦でイラク西部の砂漠でイラク・レバント・イスラム国またはイシスの戦闘員15人を殺害し、米軍兵士7人が負傷したと発表しました。ジャカルタの AFP 通信が土曜日に報じたところによると、この攻撃はイシス指導者らを標的として木曜日の朝に実行され、イシスメンバー15名が死亡したが、民間人の死傷者は出ていないということです。セントコムの声明は、イラク当局が銃撃に関する独自の声明を発表した数時間後の土曜日の朝に掲載されました。イラクの諜報機関は、2ヶ月以上にわたる人的及び技術的な監視により聖戦戦士が使用していた4つの安全な場所を特定することができたと発表しました。彼らは死者には上級指導者が含まれている可能性が高いと述べ、法医学検査が 行われていると付け加えました。それでは次のニュースです。ブラジルが X ソーシャルメディアをブロックの導入を開始したことについてお伝えします。ブラジルにおけるイーロン・マスク氏のソーシャルネットワーク X へのブロックは最高裁判所判事が停止命令を出したと受け、土曜日早朝に発行しました。ジャカルタの AFP 通信が土曜日に報じたところによると、ブラジル最高裁判所のアレクサンドル・デモライス・ハンジーは金曜日、南米最大の国における偽情報をめぐるハイテク億万長者との数ヶ月間にわたる論争の後、プラットフォームの差し止めを命じました。モライス氏は、マスク氏が会社の新たな法廷代理人を任命する命令に従わなかったことを受けて判決を下しました。土曜日の早朝、南米の国に住む一部のユーザーは、以前はツイッターとして知られていた X へのアクセスができなくなり、正常にログインできずにブラウザーをリロードするように求めるメッセージが表示されました。モライス氏は X 社の国内での事業の即時完全停止を命じ、24時間以内に命令の復興に必要なあらゆる装置を講じるよう国営通信局に指示しました。同氏は VPN などの技術的トリックを利用してブロックを回避したものには5万レアルまたは約8900米ドルの罰金を科すと脅しました。それでは次のニュースです。工業省は繊維産業に機械を創出するための3つの戦略に言及したことについてお伝えします。工業省は生態系を回復し、国内の繊維及び繊維製品産業に新たな機械を創出するための3つの戦略を提案しています。それは、人的資源の強化、原材料の入定可能性と上流と下流のバランスの確保、国家機器部門の活性化です。日曜日ジャカルタでアンタラーが引用したところによると、工業省の化学医薬品繊維産業局長代理であるレニー・ヤニタ氏は、政府は古着の違法輸出入の撲滅、市場やソーシャルメディアでの製品販売の監視、国内部品レベル政策の実施、貿易障壁の積極的な導入、機械のリストラの実施などにより、この戦略を推進してきたと述べました。一方、工業省標準化産業政策庁も、様々な認証、開発活動を実施することで、繊維及び繊維製品業界の機会を増やすことに努めています。工業省標準化産業政策庁のアンディ・リザーディ長官は、この活動を通じて、業界関係者が国内製品の使用増加プログラムを活用できることを期待しており、2024年には1,223.37兆ルピアに達する機械価値があると述べました。アンディ氏は、グリーン産業が国内の繊維部門と繊維製品の発展にとって大きなチャンスであることを考慮し、党は製品の品質を保障するためのグリーン産業基準の制定にも積極的に取り組んでいると述べました。それでは最後のニュースです。国会議長はインドネシアとアフリカの議会の間でより包括的な関係を構築することについてお伝えします。インドネシア国会のプアン・マハラニ議長は、バリ島でのインドネシア・アフリカ議会フォーラムまたは IAPF の開催を通じて、インドネシア議会とアフリカ諸国との間でより包括的な関係を構築することの重要性を強調しました。ジャカルタのアンダラが土曜日に報じたように、バリ島バドゥンでの IAPF 代表団を歓迎する夕食会で、プアン・マハラニ氏は、IAPF はインドネシアとアフリカの関係における新たな章となり、両党間のより深い友情を強化することができると述べました。プアン氏によると、インドネシアとアフリカ諸国との関係には長い歴史があり、1955年にバンドンで開催されたアジア・アフリカ会議以来育まれてきたということです。しかし、両者の関係は歴史的な関係だけにとどまらず、将来の協力の機会をどのように探るかという点でも重要です。アフリカ諸国の代表団全員が出席したこの夕食会は2024年8月31日から9月2日までバリ島で開催された一連の IAPF イベントの一環として行われました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、今週のトピックです。今回は世界保健機関によるインドネシアの煙突緊急対応についてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領はインドネシアにおけるサル痘または煙突の蔓延に対する認識を高めるようスタッフに命じました。同市は8月27日火曜日、ジャカルタの大統領官邸で限定閣僚会議の議長を務めた際にこれを伝えました。世界保健機関は2024年8月14日、煙突を世界保健緊急事態またはフェイクに指定しました。世界保健機関は以前2022年に同じステータスを認定していました。大統領は職員に対し、インドネシアの多くの国際空港の入り口での煙突監視を強化するよう命じました。大統領はまた、国内での煙突の蔓延を防ぐために必要な健康プロトコルを直ちに準備するようスタッフに要請しました。ブディ・グナリ・サディキン保健大臣は、アフリカにおけるグレード 1B の出現が世界保健機関による煙突の緊急事態の変更の主な要因であると説明しました。同市によると、これに対応するため、インドネシアは国内への煙突病の輸入を防ぐため、感染症の早期発見システムを再起動するということです。同大臣によると、この取り組みは 1B と呼ばれる最新の煙突株の出現に対応して、政府が採用した監視戦略であり、その前、認可部である 2B よりも致死性のリスクが高いためだということです。この取り組みは、電子監視カード方式を使用して実行されます。ブディ大臣は、海外から来る人は、全員投稿履歴を記録するバーコードまたは QR コードをスキャンし、黄色、緑、赤で数値されると説明しました。ブディ大臣はインドネシア政府もデンマークから1000回分の煙突ワクチンを輸入したと付け加えました。同市はまた、バリ島とジャカルタのすべての病院に必要な医薬品が備えられていることを保証しました。インドネシア政府は2024年9月1日から3日までに、ヌサドゥアで第2回インドネシアアフリカフォーラムまたは IAF を開催するため、現在バリ島に注目しています。このフォーラムはマルチステークホルダーパートナーシップに関するハイレベルフォーラムと合わせて開催されます。 リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。 リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1923年9月1日に日本の関東地震のことから始めます。1923年9月1日土曜日、関東大震災が本州の関東平野を襲いました。様々な報告によると、地震の継続時間は4分から10分まででした。この地震は 7.9 マグニチュードでした。死者・行方不明者は10万5000人以上、避難した犠牲者は190万人以上となりました。この地震により10万9000の建物が破壊されました。次は1961年9月1日に非同盟運動はどの大国とも同盟関係にないと考える100カ国以上で構成される国際組織です。この運動は帝国主義、植民地主義、新植民地主義、アパルトヘイト、人種差別およびあらゆる形態の軍事侵略、占領、支配、干渉、または覇権に反対し、あらゆる形態の政治ブロックに反対します。非同盟運動は1955年にインドネシアのバンドンで開催されたアジア・アフリカ首脳会議から始まりました。そこでは特定のブロックの側にいない国々が西と東のイデオロギー対立に関与したくないと宣言しました。この運動創設者はユーゴスラビア大統領ヨシプ・ブロス・チト氏、インドネシア大統領のスカルノ氏、エジプト大統領ガマル・アブドゥル・ナセル氏、インド首相パンディット・ジャワハラル・ネール氏、ガーナのクワメ・ンクルーマ氏という5人の世界指導者でした。非同盟運動は1961年9月1日から6日までユーゴスラビアのベオグラードで最初の首脳会議を開催しました。非同盟運動が正式に誕生したのはその最初の会議でした。最後は1963年9月1日にボゴール農業研究所設立についてです。ボゴール農業研究所は歴史的には20世紀初頭にボゴールで始まった中等および高等の農業および獣医学教育機関から形成された農業高等教育機関です。第二次世界大戦前、これらの中等教育機関はミデルベアランドボスクール、ミデルベアボスボスクール、ネデルランドインドフェルシェンススクールとして知られていました。1963年9月1日インドネシア初代大統領スカルノ大統領はキャンパス建設の最初の意思を置き、独立した高等教育機関としてボゴール農業研究所の発足を記念しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
tak pernah sadari aku yang jatuh cinta. Aku selalu menemani saat kau rapuh dan jatuh. Namun saat kau bahagia, nampaknya ku terlupakan. Tahukah dirimu, tahukah hatimu, berulang ku ketuk, aku mencintamu. Tapi dirimu tak pernah sadari aku yang jatuh cinta. Ingin aku jadi kekasih yang baik, berikan aku kesempatan. Oh, tahukah dirimu, tahukah hatimu, berulang ku ketuk, aku mencintamu. Tapi dirimu tak pernah sadari yang jatuh cinta. Dan aku mencintamu, tapi dirimu tak pernah sadari aku sungguh jatuh cinta. Bukan ku tanpa alasan.
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナー皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、インドネシア語です。今日は貿易協定は政権移行前に完了する必要があることについてお伝えします。インドネシアのズルキフリハサン貿易大臣は2024年10月のジョコイドル大統領政権からプラボースビアント次期大統領への政権移行前に貿易協定外交を完了させる必要があると述べました。ズルキフリ大臣は現在インドネシアの貿易収支は51ヶ月連続で黒字を続けていると述べました。これは外交協定を通じて貿易障壁を解決することによって引き続き強化されなければなりません。これは8月29日木曜日特別対話貿易コーナーの開会式でズルキフリ・ハサン大臣が語ったものです。ズルキフリ大臣によると、政府は協定を通じて貿易外交を完了する必要があるということです。ズルキフリ大臣は 7-8% の経済成長目標を達成するには、外交を展開する必要があると述べました。現在、インドネシア政府は、インドネシア欧州連合包括的経済連携協定交渉を完了させており、2024年9月に完了する予定です。それとは別にズルキフリ大臣はまた政府には米国とヨーロッパ域外への新たな拡大戦略があると述べました。これらの非伝統的な市場には中央アジア、南アジア、中東、ラテンアメリカが含まれます。さらにズルキフリ大臣は経済成長を促進するもう一つの戦略は輸入品の流れを制御し国内の生産性を強化することであると述べました。インドネシアへの輸入品の流入を制御することで中小企業が侵食されることを確実に防ぐことができます。ズルキフリ大臣によると海外から輸入される商品にはインドネシアの国家基準医薬品 食品管理庁の強化、ハラル証明書も必要だということです。ズルキフリ大臣は、これらすべてを組織化し、管理する必要があると述べました。したがってインドネシア経済は成長するでしょう。プレゼントの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Jika kau bersedia melihat bintang denganku, maka ku pastikan senyummu kekal karena ku akan selalu ada. Akan selalu ada.
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽など、エンターテインメント、 Indonesia および海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナー皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソーナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソーナインドネシアです。今日は東ノサテンガラの伝統的な料理をご紹介します。スンバ島の非常に魅力的な自然と文化の観光地とは別に、この東ノサテンガラ州にある美しい島には美味しいことが証明されており、そこを訪れる観光客の息の入りの代表的な食べ物や飲み物がいくつかあります。そしてぜひ試していただきたい代表的なスンバの料理の一つはカダペルワタガです。カダペルワタガはスンバ島発祥のお菓子の一種です。カダペルワタガはトウモロコシ、バナナ、ひいたピーナッツと砂糖の混合物から作られたドライスナックです。これらの主原料を混ぜ合わせて生地を作り、これを丸く成形します。この典型的なスンバのカダペルワタガが他の地域のパストリーと異なる点は、生地を形成した後乾燥してたトウモロコシの葉で進むことです。甘いお菓子が好きな人にぴったりの美味しさです。カダペルワタガは甘くて美味しいことで有名ですが、その独特の作り方でも知られています。このお菓子作りの技術は古くなら知られ、現在も脈々と受け継がれています。そのため多くの観光客がスンバ島周辺の人々から作り方を学ぼうとします。以前はカダペルワタガは単なる家庭料理か、スンバ地域の伝統行事やお祝いなどの大きなイベントを盛り上げるために作られていました。しかし今ではカダペルワタガはスンバ島を訪れる観光客が必ず購入するスンバ島の代表的なお土産の一つになりました。リスナーの皆さん、これでパソーナインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Seribu jalan di dunia, mengapa berpapasan bertemu dia? Inginnya lari pergi tanpa kata, mengapa sudut mata hafal rupanya? Lupa bawa lupakannya. Lagi-lagi dia yang ku jumpanya. Malam hangat tapi ku terjaga. Rindukan dirinya si pusat kecewa. Lupa bawa lupakannya.
seketika kembali ku jatuh cinta.
Of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はワルナワルニをお聞きください。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers ASRAE はインドネシア大学すなわち UE の工学部の学生チームを再び初代チャンピオンに選出しました。 UE の工学部は米国ジョージア州アトランタで開催された2024年アスライデザインコンペティションで SETI Family Foundation Net Zero Design カテゴリーで優勝することに成功しました。アシエンチームのメンバーである6人の工学部の学生はブロメリアットライブラリーと名付けた環境に優しい建物のデザインで他の163チームを上回る成績を収めることができました。3年連続で UE の学生は常にこのイベントで優勝しています。このプロジェクトは CO2 排出量を削減し、ネットゼロエミッション基準を満たせることができる建築コンセプトに焦点を当てています。この目標を達成するために、この建物は設計において、パッシブ戦力とアクティブ戦力を組み合わせています。受動的な戦力には、自然光の最適化、太陽熱の増加の削減、湿度を制御するための革新的な粘土製のファサードなどが含まれています。一方、建築戦力では空気の質、効率的な水管理、エネルギー効率の高い照明に重点が置かれています。チームメンバーの一人であるビマン氏は、ブロマイレットライブラリーには LED 太陽光センサーや屋根部分を植生テラスやソーラーパネルとステレオ装などいくつかの優れた機能が装備されていると説明しました。この建物には年間最大330万リットルの雨の水とろうを収集できる水とミスト収集システムも備えています。これらの戦力とテクノロジーを導入することにより建物内のエネルギー使用減単位の使用量が 211kW から 87kW に大幅に削減され、 energi sohi ryo ga 59% sakugen saimashita. Listener no minasan, kore de wanawane wo owarimasu. Mata hoka no kiyomi bukai topiku de aimashou.
Sugar, I say, oh yeah, oh yeah, every
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアの歌手ロボの新曲をご紹介します。ロボ・イリアス、またはロボはインドネシアの歌手です。彼の名前は2007年に映画「チョコラス・ストロベリー」のサウンドトラックとなった最初のシングル「サラ」のリリースした以来知られるようになりました。その後、ロボはペイ、ファッリ・パディ、デヴィックといったトップミュージシャンとコラボレーションしたアルバムを制作、リリースするなど精力的に活動しました。ロボはインドネシア最大のアニメ映画会社でアニメ映画アディット・ソポ・ジャウォーの音楽イラストを担当していたため、インドネシアの音楽世界には空白がありました。しかし現在ロボはスタジオに戻り音楽活動を続けています。2024年にロボを愛をテーマにした曲をリリースします。この曲は歌詞、音楽、テイストの点では今日の生活に非常に適しています。まるまるまおと題されたこのシングルは、誰もが共通して感じる恥ずかしさやときめきの感情について語っています。ロボはこの曲を通じて、多くの人が長い間隠してきた愛の気持ちを表現できるようになることを願っています。リスナーの皆さん、これからロボの新曲「まるまるまお」をお聴きください。
Candu-candu memerayu, goda menggoda hasratku. Tak bisa ku mengalihkan, candumu menggoda hati. Malu-malu ku mau kamu. Suka kamu malu-malu, ku katakan isi hatiku kepadamu.
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は foi__official、 Twitter は @foi_indonesia、 TikTok は foi__official、 メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。